CQ. Ham for Girls。
12月7日 CQ ハムフォーガールズのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織と
JI1KTI 原田美優香です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
12月ですよ、
ね、今日も12月7日は、うん、大雪と書いて大切ですよ。もう雪が降るよっていう時期がやってきちゃいました。
本当だ、早い
ね。しかも今日は、うん、12月7日、明治19年に日本で初めてのクリスマスツリーが飾られたことを記念してクリスマスツリーの日なんですね。
明治の頃からあったんだ。
ねえ、ハイカラだったでしょうね。
ハイカラ、その頃の、ね、言葉にハイカラってありますけど、本当だね。今年もね、クリスマスといえばイルミネーション、やりましたよ。パルルンも水戸駅北口の
ね、はい、毎年みんな楽しみにしてますけど、今年新作は、
今年新作はよく観光地にある顔出しパネル知ってます、
うんうん、あ、わかりますわかります。ついやりたくなっちゃいます ね、
それの夜バージョンで、
うん、何ピカピカしようんですか。
周りがピカピカしてます。
わお、
そこに顔出してちゃんと、でも夜だから顔がね暗くなっちゃうから、うん、ちゃんと顔にスポットが当たるように作って、
女優ライト付き。
そうだけど、まあ夜だからねそれほどの女優ライトではないんだけど、
うん、うん、どうかしら、小じわとか飛んでくれるかしら。
ちょっとね、100円ショップの懐中電灯をね改造して作ったからねそういかにお金をかけないで、うん、そういったものを作るかっていうのがね、イルミネーションのうちのねコンセプトなので。
でもああやってなんか夜輝いてるの見ると、100円均一とかの部品で作られてるんだってのは不思議なくらい、ね、本当すごいアイディアですよね。
それはね、あの、うん、無線化のおじさまたちの本当に昔からものづくりっていうのの世界でできてるイルミネーションだから、うん、昼間見るとえって思う材料だけど、夜光っちゃえば分かんないから、
いや本当不思議、うん、夜見てから昼間じっくり何でできてんの、スカイツリーとかね、カップラーメンのやつみたいな、
あとは割り箸みたいな最近割り箸じゃあんまりにもあれだから、うん、ちゃんとホームセンターで工具用なんていうのか、木工用の材料買ってきて使って。
なるほど、
うん、
いやもう近づいてみてまだ二度びっくりみたいなね。
そうそうそう、
あれが楽しい、
ね、まあでも皆さんね、あのああやってやってると、この前もセッティングしてる時に、これって市役所から頼まれてやってるんですかって聞かれたの、
うん、
うんうん、違うよ、ボランティアだよって言って、知らない人は皆さん市役所でそういったセッティングをしてると思ってるのよ。
だいたい駅前のイルミネーションってね、あの市町村でやってるとこ多いですからね、
うん、そうですよね、うんうん、違うんだよって言って、
うんうん、
ね、だからみんなね、あの、お、今年明るいね、なんか変わったとかって言って、
うん、
まあ、それもそうだし、花火の本数増やしました。
キュードーンが上がってるんですね。
そうそうそうそう、だから皆さんこうあれすると、あ、花火も上がって、あ、アートタワーもあるし、これ常磐線、そうするとこれ千葉大橋っていうブリッジは、
なるほど、
あ、なるほど、千葉大橋は新しいキーワードだ今までみんなレインボーブリッジとかさそんなこと言ってた、ベイブリッジとか言ってたのに、千葉大橋が来たかみたいな。
千葉大橋ってそんなおしゃれな橋だったかな
まあそんなことでね、ぜひ、うん、あの来年1月10日前後ぐらいまではやってますからね、夜な夜な、あのまだ今の段階では品物が増えてきます。
あ、まだ増え
てくんだ。まだ安定してない。そうそうそう、今も作ってるもん。
ねえ、前の日見に行ったけど、もしかしたら間違い探してまた増えてるかもしれないんだ。そうそうそ
う、なので楽しみにしてみてください。
はい、
ということで、みゆかさん、この番組は
アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りします。
さあ、それじゃあ今日の曲はどんな曲でしょう。
冬だね、ということで、ケツメイシのナンバーです。冬物語。
Oh, のに君のぬくもりと消える。こんな日だから君がいたなら終わったはずの恋を今さら思い出す。はず戻りたくなるその度に心痛くなる。雪と重なって絡まって固まっていた思い出がまだあって、昨日のようで遠い記憶、望む夜吐く息は白く、人の気も知らず舞い散る粉雪、できない君との思い出粗末に思い出す。あの君のささやきここにある、なお君の輝き、この頃あたり君のことばかり思い出す。あの頃冬物語思い出す、君のささやき、見慣れた街、冬自宅を急ぐ、静かに灯り出す街明かり、思い出す寂しさ、あの日のままにいつかは忘れてゆくの、その記憶はかすれてゆくの、いや今だ消せない、なくせない君の手のぬくもり、今も忘れない。あの時素直に言えばよかった、気持ち伝えきれずに終わった、まだ捨てられないこの枕胸を刺す思い、残すわずか甘い空気、儚く続く心のため息切なく続く、溶けてしまえばこの雪のように、いつかは痛みがなくなるのに。飾られた君との恋が手のひらの上で少し溶け出す、そこにいるはずない君の姿探す、僕は今過去に逃げる、雪の中に君を重ねる。
Program is being broadcast on Tochki, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls.
はい、冬物語聞いていただきました。はい。はい、いいね。はい、今、まあ、ごめんね、マイクのスイッチ上げの忘れちゃったね。はい、いい感じだね。
ね、う
ん。はい。さあ、それじゃあですね、今日も吉田さんとお送りしていきます。吉田さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。 CQ ハムラジオ編集部の吉澤です。今日もよろしくお願いします。
お願いします。
東京はイルミネーションすごいでしょ、あっちもこっちも、
ね、すごいですね。まあ個人のお宅にもねイルミネーションして
作る方いらっしゃいますしね。
いらっしゃいますけど ね、
あのどうですか、あの CQ 市がある近くの駅の巣鴨はおじいちゃんおばあちゃんの原宿ですけど、
あの
辺もやってます。
そうですね、やってたかな、あんまり普段から
あの
歩いてるんですけど、
うん、
いつも急いでるせいか、
うん、よく目に入ってこない
あんまり、うん、あれ遅すぎてもしかしたら消えてんのかもしれない。
今ね、先ほど個人のお宅でって言いましたけれど、あれって結構電気系統強いお父さん張り切っちゃったりするよね。
ね、 だって自宅があの観光名所になっちゃってるところ
あるあるある
イルミネーションすごすぎて、
ね、うん、あと今はでこそ電、ね、でも LED になったからそんなに電圧食わなくなったけど、昔はブレーカーがよく落ちちゃってね。
そうですね。
ねえ、
電気代も大変だったでしょうね。
そうそうそうそうそう、うん、なのでね、そこら辺が今だいぶ良くなってきたんじゃないかなってね。
だけど、そう
ですね、うん、だからここのおじさんたちはその電気の知識を生かして手作りですよ。みんな判断ごとやってますからね。ね、うん、
で、あのほらアマチュア無線の鉄塔あるじゃないですか。
はい、
タワーって言ってる。そこに綺麗にやってて話題になってる人が以前いました。
あ、以前いました、
は
い、
今はね、ちょっと探してないのからなのかもしれないですけど、うん、今ちょっとどなたがやってるかっていうのはわからない。
確かにいいよね、あの鉄塔だったらね、
かなり高いからすごいシンボルツリーみたいな、うん、そうそうそう、クリスマスツリーみたいな。
そうですね、
いいかもしれないですね、
せめてね1段分くらい、
ね、うん、そうそう、あとなんかね、このやつなんか夜な夜ななんかね高くなって光るんだよとか、なんかまたね、上げ下げできた
りする。上げ下げ、ね、できてるやつにやるのはかなりのテクニック。
テクニック伸びた時には、ね、
そう、伸びた時にちゃんとピンってなってこう縮んだ時にはその縮んだ分どう処理するかっていうところまで研究しなくちゃ、
ね、
うん、
伸縮性のやつにくっつけなくちゃいけない、
ね、そうなんですね、バネつけとかないといけないかもしれない。バネじゃ済まないですけど、
そんなイルミネーションのね季節がやってまいりましたんで、これからしばらくは皆さんといったものでね楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。さあ、それで今日は吉澤さん、どのようなお話しましょうか。
はい、そうですね、今日はこの時期、今もうクリスマスの話になると、
はい、
まあ、次年末冬休みっていう感じですよね。
ですね、はいはい、
で時間がまあ師走はすごい忙しいんですけども、うん、それが過ぎればちょっとこう時間ができる。
そう、うん、
という、
そ
う
そう、最近年賀状もね、うん、皆さんをもうおしまいにしたくになんかして、うん、ちょっと時間ができるかな。
そうですね、
うん、
でその時に、あ、昔やってたアマチュア無線を再開しようかなとか、
うんうんうん、
やはりあの思い立っていただける方が多い時期でもあるんですよね。
あ、はいはいはいはい、まあこのね年明けて3月で仕事辞めようって終わりにしようっていう方たちもねたくさんいらっしゃるでしょうから、そういう人たちのための今後何やろうってい
う
考える時期でもありますよね。
うん、そういう方も決して少なくないと思うんですけど、
はい、
まあ、そういう方々に向けを意識したですね特集を CQ ハムラジオ2025年12月号、これ11月19日発売なんですけど、はい、組んでます。
はい、
でその中でちょっとあの注目してもらいたかったというか、毎年これ掲載させていただいてるんですけども、うん、免許の手続きの関係の情報、
うんうんうん、
結構最近変わってるじゃ変わったじゃないですか、
はいはい、
無線局の免許状、
うん
うん、免許無線従事者免許証じゃなくて無線局免許状、
うんうん、
こちらの方が電子交付になった、
なりました、なりました
とかですね、また、最近はもう電子手続きが非常に盛んに行われるようになってるとか、
はいはい、
まあ、そういった時代の中でですね、よくお問い合わせを受けるような内容を Q&A 形式で載せてます、
はい、
でおかげさまでこのような特集を毎年この時期にこのような記事をガイド記事載せるようになってからですね、
うん、
お問い合わせが減ったんです。
ほう、
どうしたらいいんだっていうお問い合わせがね、なぜか結構うちの編集部にもあったんですね今まで。
あ、
でも私ども少数でやってて、なかなかそんな細かく説明申し上げる、うん、余裕がないんでは
い、はい、
うん、まあ、このあたりはちょっと記事の方で解決させていただきますからみたいな感じの、
ぜひ記事読んでくださいって言ったら、うん、で確かに、
そうなんです、
あの何書き方がわからなくてどうしたらいいんだろうっていう時のために、これすごく丁寧にここに書くんだよ、何やるんだよっていう、こう、ね、ここに出典入れてとか書いてくださってるんで、
そうなん
です、すごく便利ですね。
まあ、書式などはね、うん、すごい変化が激しいというわけではないんですけども、うんうん、手続きの 細かい部分でですねちょっと変わってたり去年と違ってたりその免許証が紙で届かないとかそういうことが起こってますので、
はい、
免許証ですね免許証が紙で届かないとか、まあ、そういったような変化を織り交ぜながら今回も記事になってますのであ
とこれでも採名をやる方たちは、ええ、まず様式が今まで横バージョンだったのが縦バージョンになってるじゃないですか、うん、これからして浦島太郎になりますよ ね、
ですね、まあ、電子申請をすればね
あこのね、うん、でも電子申請と紙とかは同じ様式こう流れで出てはくるんですもんね、
う
ん、
来るんですけども売ってない様式もありますので、
はいはい、それはダウンロードで
総合通信局のウェブサイトからダウンロードして、
はい、
でそれでエクセルとかワードとか使って、うん、でパソコンでね編集してってでも最近ねあれなんですここでちょっとエクセルとかワードって結局売ってるソフトじゃないですか、
はい、
マイクロソフトオフィス365とか、
はいはい、
それについてるソフトなんですけども最近まあ、無料で使えるオフィスソフト、
はいはい、ありますね、う
ん、があります。あるんですよ、はい、何種類か、
はい、
で最近よく本誌で時々よく話題にしてたかな、うん、まあ、最近は個人的によく使ってるのはリブレオフィスというやつを使ってます。
これってもう従来のワードエクセルとこう
ほぼ互換性はあります。従来のワードのファイルが読めたりとかでワード形式で やったりとか、うん、なので、リブレオフィスとあとオープンオフィスっていうのがありますね。
あ、
そのあたりを使うとい
やソフトがもうなくても
ワード入ってないよとか、で結構この総務省からダウンロードしてくるのはワード形式か PDF 形式なんですよ。
で
エクセル形式ってやつなんですけど、
うん、
それは無料のリブレオフィスとか、うん、あとオープンオフィスを入れるとちゃんと読めますので。
あ、よかった、ね、あとね、PDF でってよくあるんだけど PDF はちゃんとしたソフトをしないと書き換えができないじゃないですか。
PDF 書き換えるのはそうなんですよ ね、
難しいんだよ。だからせめてワードエクセルになってればね、
そうなんです、
書き換えができますからね。
そうです、うん、なのでちょっとワードまで買う予算ないよって、まあ、仕事をやられてる、
ね、方はね、
方はね、うん、うちもそうなんですけども会社から支給されるワードっていうのがありますので、うん、それでできちゃうんですけども個人のパソコンでいやこれワード入れるの大変だなっていう時にはオープンオフィスであるとか、
うん、
リブレオフィスというのがだいぶ最近良くなってますので、
そうですね、そちらをね、ご覧いただいて、
そちら使っていただくとよろしいかなと思います。そこまでの話はここはごめんなさい、
はい、書いてないですね、
書いてないです、う
ん、あと、はい、そんな本当にその昔免許や無線やってて再開は、ね、始まろうかなって思う方、
はい、
自分のまずコールサインが使われてるか使われてないかを確認しないといけないですよね。
そうですね、
復活する場合には、
復活する場合はちょっとその前のちょっと書類を用意してそれ自分のコールサイン、うん、自分で使ったコールサインだよっていうのが分かる、根拠となる書類を用意して添付して申請すると、以前使ってたコールサインがもし使ってる人がいなければ、
うん、いなければ、
いなければといっても前使ってた人がもう使わなくなっても約半年かな、
あ、もう半年なんですか、
一定期間経たないと、うん、まだその人にが手続きするとその人に戻っちゃうっていう、そういう期間があるんですね、
はいはい、
でそういうそれ期間を過ぎていればですね、以前のコールサインが復活して使えるよっていう、
うん、
そういう制度になってます、ね、
なのでまずねそれを、ま、昔やってたなっていう方はそれをまず調べて、あ、昔のが使えそうだって思ったらね、
そうですね、
はい、自分のやっぱり慣れしんだコールサイン使うのが一番でしょうからね。
そうですね、
うん、
でもし使われてた場合は、
はい、
諦め、まあ、その時点では諦めるしかないんですけど、
はい、
とりあえず新しいコールサイン割り当ててもらって、うん、でその後もし調べて、あ、昔使ってたコールサインが使われなくなってたっていうのに気づいたら、うん、手続きすればそれに変更
できるんですね。
できます。
確かにうちの、局長さんの息子さんがやっぱり小学生の時に撮ってたから、セブンコールだったんで、それはでも大丈夫だったんだけど忘れちゃったんですよ、そのコールサインなんだっけなんだっけ、
はい、
でしょうがなくて再申請するのに、うん、一旦違うコールサインで 撮ったんだけど、あ、セブンコールは戻せるよとかなんかあれで、
うん、うん、まあ戻せ
たり、ね、戻せたり、
ああ、よかったですね、
ね、したんで、
そうなんですね、
うん、ね、じゃあそういうので皆さんぜひね、
そうなんです、
また始まっていただける、そういうやり方が今月号に載ってますから、
はい、あと私も一回やっちゃったことがあるんですけど、免許証をこう、あの再免許し忘れて流しちゃう、
あ
っていうこと ありました、
ありました、はい、
で、あの、
気づいてすぐやれば大丈夫なの、ダメ、
あ、ダメです、
ダメ
1ヶ月ぐらい前までに、あの、はいはいはい、1ヶ月前までに手続きしなきゃいけないんですけど、
はい、
自分の場合たまたまあのコールサインというか2つ免許証があったんですね、
はい、
あの移動する曲と移動と固定と移動しない曲というのがあって、はいはいはいはい、それのどれかが生きてたんで大丈夫でした、
うん、よく中にはね、あの同じにしちゃう方いるんでしょ、忘れちゃうからって、あれ結構良し悪しですよね
全く同じ日付でやっちゃ
った、そう、どっちかをこうね1ヶ月2ヶ月ずれてればね、まだしもね、
そうなんですよ、
うんうん、そういう方が中にいました、
まあ、なので、まあ、最低でも移動する曲がの免許証がちゃんとなってれば、
まあ、どうに、まあどうにか、
どこで運用もできるんですけど、
ね、はいはいはいはい、
なのでそのあたり一応この休みの日にあとどれくらい残ってるかチェックはしといた方がいいかもしれないですね、
はい、じゃあちょっとだけ時間残ってるからもう一個ぐらいちょっと話題でちょっと気になったのは、はい、これダイバーシティ受診っていうのがなんかちょっと気になったんですけど、
ダイバーシティですよね、
なうちのパルルもなんかダイバーシティラジオがどうのこうのとかやってますよね、
あ、そうなんですか、
なんかあれなんか、うん、なんかあダイバーシティが違うわ、なんかそういうあれでタイトルつけてるからダイバーシティってあれとか思って、うん、よく聞いてる言葉だなと思って、
あのダイバーシティ方式のアンテナってよく車についてるテレビのアンテナ、
今見る方の人ポカンってしてますけど、ね、はい、
あの、あ、じゃあダイバーシティアンテナっていうと、うんうん、一つというか受信機に2本のアンテナちょっと離れたところにあるそれぞれ位置が違う2本のアンテナつけるんですよ、
あのワイヤレスマイク、うん、今ってこそそんなアンテナがないんですけど、ね、ちょっと前までのワイヤレスマイクってアンテナが2本立ってた、うん、A と B って、
あ、 A と B、
うん、それのことですか、
それ多分そうだと思います、
あ、
ね、おで2本アンテナさせて入りがいい方のアンテナを選んで受信するっていう、
うん、そんな感じだった昔のワイヤレス、うん、
ですよね、
うん、
あの車のテレビのアンテナもあの今最近のカーナビでテレビがついてるやつってテレビ機能ついてるやつアンテナが 2系統ついてるんですよね、車のあの貼ってあるじゃないですか透明のアンテナみたいなやつ、
そうなんだ、ウィンドウに昔みたいにアンテナじゃないんですよ ね、
ないですよね、うん、ウィンドウに多分フロントウィンドウに
線が貼ってあります、
そう線が貼ってあるんですけど右と左にあるじゃないですか、
かもしれない、うん、この線何みたいな思ってます、
運転席の前と助手席の前にそれぞれウィンドウに貼ってある、
うんうん、
あれそれぞれ独立したアンテナでいい方選んでるんですよね、電
波の入りがいい方を、うん、ほうほうほう、
やっぱアンテナの位置をちょっとずらすといい方がいい方悪い方って差がある、であるじゃないですか、
うんうん、
この位置だといいあの位置だと悪い、
うんうんうんうん、
それを2本のアンテナでいい方を配置していい方を選んで受信しようと、
あ、じゃあそれのそういう実験をやったっていうことなんですか、
そうなんです、でこの記事は、うん、そのダイバーシティ方式を HF でやろうと、
おお。
HF、 でも HF ってあれじゃないですか、波長が長いから、
はい、
あのアンテナちょっと離したぐらいじゃ全然変わんないじゃないですか、
うんうんうん、
位置によって、うん、で変わんないんですけど HF の場合は垂直変波か水平変波かっていうその違いが、水平系のアンテナと垂直系のアンテナ、
これだからあの長いのと短いのあるのはそのやつなんですね、
そうなんです、
へー、
そういうその水平か垂直かのダイバーシティ、
で違いはあったんですか、
あったんですって、すごいですよね、
うんうん、じゃあそれは辺は皆さんぜひね、記事を読んでいただいて、
そうなんです、その実験結果が出てて明らかに違うんですよ、うん、
あ、これもしかしてこれって上と下とでその波形のあれで、
そうです、波形で出てます、
波形で出てるから、うん、あ、 目で見ても一目瞭然っていう感じに、
で実験なんで、うん、もう一つの受信機に2つのアンテナをつなぐということはしてなくて、
うんうん、
もう単純に2つの受信機用意して、
うん、どっちね、
アンテナをそれぞれ垂直系と水平系つないでってやってますね、
うん、はいはいはい、
面白い実験だなと思いました、
うん、確かにそうですね、アンテナでそんな違いが変わるんだみたいなね、
そうなんですよ、だからダイバーシティ考えた人、うん、結構まあ単純なんですけど、さすがだなと思っちゃいますよね、
うん、
アンテナの位置を変えたりちょっと違うアンテナ使うと、ね、差が出てくるっていうのを利用していい方を選ぶ
わけ、ね、今ね私もワイヤレスマイクっていう話しましたけど、だんだん機械が良くなってきて、本体にアンテナがピッてつくようにもなってきたんですが、その前はアンテナをこうまた別具でつけて、それをこう会場のあちこちにこう置く感じのアンテナだったんで、ね、A はここに置いたら B はちょっと離したところに置いてみたいな感じの置き方をしてました。
あ、それで会場の、
うん、
よくまあ、三田さんはねステージでは一箇所でこう、
うん
ね、歌うんでしょうけど、はいはい、
動き回ったりする人もね、
歌詞によっては動き回ります、そうそうそう、あっち行ったりこっち行ったり、
ね、そうそうそうそう
そ, のワイヤレスの
それでマイクのそう受信するのに
キャッチするように、
はい、ちょっとだから A と B のアンテナをね、そうすると E 法を受信するってことですよね。
そうですね、それと同じ原理ですね。
そうですね、
それをダイバーシティアンテナと言いまして、
うん、はい、
いろんな実験すると面白いなという感じの印象を受けたのが今回 CK ハマラジオ2023年12月号11月19日発売の、
うん、
本に載ってた記事でございました。
はい、じゃあぜひ皆さんそちらの方もね、はい、ご覧になってみてください。
はい、
はい、ということで吉田さん今日もありがとうございました。
This program is being broadcast on Tochki, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls. CQ Ham for Girls.
はい、ということで北美由加さん、
ねえ、うん、アンテナ意外なところでも使われてる、身近なところにも使われてるんです ね,
ねそれでやっぱり水平と垂直ってよくね聞くけど、そんな違いが出るんだね。
ね、不思議、
うん、ね、あとね、何気に私たちは何とも思ってなく車でねラジオとか、ね、テレビとか受信したりしてるけど、そういったのが使われてるんだね。
よく外付けのアンテナ洗車機でガーってやって泣いてるおじさんいましたね。
アンテナつけてたって言って、機械に入っちゃったね。あ
ね、うん、車の上に2個つけてた、ね、うん、ね、
あとね、最近はほら駐車場なんかもね、こう立体で入れるときにはね、うん、ちょっと高いからダメとかね言われて、私もちょこっとしたやつなんだよ、ちょこっとしたやつでも外してくださいって言われる。10センチか15センチぐらいのアンテナがキュッとついてるんだけど、
ねえ、うん、立体駐車場やっぱり微妙な高さも巻き込まれちゃうのかな、
やっぱセンサーとかでなんかや高いとかなんかでこう感知しちゃうんだろう ね,
ね、
うん、じゃあね皆さん、せっかくのアンテナダメにしちゃうのもったいないからね、ちゃんと気をつけてくださいね、
うんうん、そしてクリスマスイルミネーションやってる方写真送ってください。
そうだね、ぜひぜひタワーにつけてるよとか
ね
タワーだけじゃなくてお家でもいいからね。
はい、
ということで美由加さん、この番組は
アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りしました。
お相手は
JI1KTI 原田美由加と
JI1BTL 三田香織でした。それでは皆さん
7388
さようなら。